はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはあなたの話は聞かれないのが当たり前ということで、ちょっと強めのタイトルをつけておりますが、何もあなたがダメだとかそういう話じゃなくて、人間心理っていうんですかね、聞く人の心理っていう、そんなお話をしたいと思います。とっても大事な話になりますので、ぜひ最後までお聞きください。トークテーマ、ボイシーのトークテーマですね。毎日、ボイシーのトークテーマチェックして話せるものだったら話そうということでチェックしてるんですが、ハッシュタグ商売上手になろうっていうのがあったんですね。商売上手になろうと。でこのラジオはスポーツの指導者の方に向けて話をしていますので、スポーツの指導者っていうことであれば物を売るわけではないのですけど、自分の考えをしっかり伝えて、学生にセールスすると、生徒選手にセールスするっていう意味では商売から学ぶことっていうのは多くあるのかなと思って、私は結構ビジネスの本を読んだりするんですね。ということで、このハッシュタグ商売上手になろうということに絡めて、あなたの話は聞かれないのが当たり前という話をしていきます。でボイシーでね、先日またその話かよと思われようっていう放送、またその話かよと思われようねっていう、そういう放送をした時に次のようなコメントをいただいたんですよね。私も同じ話を繰り返すことが大切と感じましたと。で先生のお話とても心強いです。明らかに聞いてない子もいますが辛抱強く繰り返しますということですね。明らかにね、聞いてない子もいますが大事だと思った話は辛抱強く繰り返していきますというコメントをいただいたんですね。で、明らかに聞いてない子もいますっていうところに今日はフォーカスをしてお話をしたいんですけど、これね、当たり前なんですよ。はい、っていう話をしたいんですね。で、私はこの、学びを得たのはですね、2019年からこうブログを毎日のように書いているときに、ブログの勉強をしたときに人は話を聞かないっていうことを勉強したんですね。ちょっと順を追って話をすると、私は2019年からブログをほぼ毎日書いてるんです。まさしくこのブログを朝書いて、でそれをラジオで喋るってことをもうずっとやってるんですけど、このブログって不特定多数の人に向けて読んでもらうために文章を書いてるんですね。でどんな文章が人に届くのか、どうせ書くんだったらね、どうせ喋るんだったら多くの人に届くようにと思って、どういうブログを書いたら一番人に届くのかっていう勉強を一時期かなり集中してたくさん本を読んだりいろいろ調べたりして勉強したんですね。でその時にブログを書くには絶対に必要な3つのノット、ノットっていうのは英語で言う否定形のノットね、3つのノットっていうものが人間にはあるんだっていうことを知ったんです。でその3つのノットは何かというと、人はあなたの話を聞かないし、信じないし、行動しないっていう、これ3つのノットですね。人はあなたの話を聞かない、信じない、行動しないっていう、この3つのノット。ブロガーはこれを乗り越えないといけないんですよっていう、そういう話です。例えば、私のブログではあんまりやりませんけど、なんかこう、商品を紹介したい、でも私もあれか、読んでる本は紹介したりしてますね。例えばこの本を読んでくださいと、この本はすごくいい本ですよっていう風に紹介したとしますよね。でその本を、クリックしてもらって実際にこう買ってもらったりすると、そのいくらかがブロガーにこう収益として入ってくるというような仕組みにブログってなってたりするんですけど、本の紹介をしますと、ね、その時にこの本はいい本ですよって言っても、大体の人はそんなものは聞かないんですよ。そんなものは記事は読まないんですね。だから書いたら読んでくれる、言ったら聞いてくれるっていうのがまず勘違いであるということです。そして、もし仮に聞いてくれたとしても、この本はいい本なんですよっていう話を聞いてくれたとしても、へえそうなんだ、いい本なんだなっていうふうにちゃんと信じてくれる人は少ないってことですね。なのでまずはそもそも話聞いてくれないし、聞いてくれたとしても疑われるっていうのが当たり前ということですね。でもし仮に聞いてくれたと、で信じてくれたというような2つの壁を乗り越えたとしても、最後最大の壁が行動しないでして、そうなんだ、その本はいい本なんだな、そこまで分かったけれども買わないんですよ普通。でしょ、あなたもやっぱりネットとかでそういうブログ記事見て、なるほどこれいい本なんだな、いいものなんだなって思ったとしても買わないですよね。っていうことを考えると、この聞かない、信じない、行動しないっていう3つの壁をいかに乗り越えて その行動の変化をもたらすかっていうところが、いいブログを書けるかどうかになるので、ここを研究していくべき必要があるということを私は2019年頃勉強したんですね。で、これなるほどと思って、私たち指導者は、生徒たちに話をしますよね。で、その時に聞かない、信じない、行動しないっていうこの3つのノットがないっていうふうに勘違いしたんですよね。聞いてくれるのが当たり前で、信じてもらえるのが当たり前で、行動するのが当たり前っていうことで勘違いしたんですよね。だから、なんか話をしてるときに聞いてない生徒がいたら、おい、お前ちゃんと聞いてんのかよって叱ったことありますよね。きっとありますね。私は何度もありますね。おい、ちゃんと聞いてんのかって、お前に喋ってんだぞっていうようなことを言ったりすることがあるんですが、それは勘違い甚だしいということですね。ちゃんと聞いてんのかじゃなくて、ちゃんと聞かないのが当たり前であると。それはもう人間心理であると。その子がダメとか、そうじゃなくて、もう人間心理として基本、人は話は聞かない、人は話を信じない、そして人は行動をしないということが当たり前なので、私たち指導者は何かものを伝えるときは、この3つのノットを乗り越える努力をしなきゃいけないっていうことなんですね。だから乗り越えるべきものは、この3つのノット、聞かない、信じない、行動しないってことで、話をしたから伝わるのが当たり前じゃなくて、言ったんだから行動が変わるのが当たり前と、挨拶しろよと、掃除しろよと、返事ちゃんとしろよっていうことを言ったから生徒の行動が変わると思うのは、これも勘違いと。もう人間には必ず3つのノットがあるので、あなたの伝え方がその3つのノットを乗り越える努力が必要っていう、そういうことですね。逆に言うと、せっかく言ったのであれば、最後の行動変容、相手の行動を変えるっていうところまで3つのノットを乗り越えないと、話した甲斐がなくてもったいないですよねって、そういう話です。具体的にどういう言葉を言えば行動変容できるかっていう答えはないですよね。先ほどのブログの例で言えば、こういう文章を書けば 100% 紹介した本を買ってもらえるとかね、絶対ないじゃないですか。どう考えても。だから、どういう言葉、どういう話し方をすればその生徒の心に響き行動変容を促せるのかっていう、こういう答えはないんですよね。むしろこんなのは一生の探求と言ってもいい、答えのない私たちの探求というふうに言ってもいいんですけど、今日の放送であなたに提案したいのは、人は話を聞かない、信じない、行動しないっていう3つのノット、これがあるという前提を意識して、日頃の話し方の工夫とか、何かいろんな努力を一緒にしていきましょうねっていう、そういうことですね。きっとね、その話は聞いてもらって当たり前と、言ったから伝わるのが当たり前と、言ったからには行動が変わるのが当たり前とどこか思っていたとすれば、今日の話でちょっと今までと見え方が変わって、指導者としてまた一つ成長のチャンスにつながるかなと思ったので、今日はその3つのノットというお話をさせていただきました。商売上手っていうところにもつながりまして、非常にこう大事な話だったかなと思いますので、私もこうやってアウトプットして改めて振り返りができたので、感謝しております。はい、ということで、いかがだったでしょうか。バスケの大学、毎日放送しておりますが、バスケットボールの技術論に限らずですね、今日のような、いろんなコーチング、子育て、人間関係、いろんな悩み解決の話をしております。今日の放送ちょっとでも良かったなと思ったらですね、ぜひチャンネルのフォローを押しておいてください。チャンネルフォロワー数おかげさまで大変伸びております。ぜひあなたもまだだという方はご協力いただきたいと思います。また明日も放送を聞いてみたいと、続きが気になるという方はグッドのボタンを押して置いていただくと嬉しいです。グッドのボタンが多い放送は人からたくさん聞かれると、ちょっとこれ聞いてみようかなというような引き金になりますので、ぜひグッドのボタンで応援してくださるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。ではお手元そのままでお付き合いください。次にコメント返しいきます。はい、ということで、コメント返しいきたいと思います。昨日はですね、ちょっとした技術的な話で、ドリブルは自分へのパスっていうところにコメントいただきました。まだ聞いてないやという方はこのチャプターのリンクから合わせて聞いてみてください。宮崎先生ですね、今日のテーマとは違うのですが、この前挨拶を適当にしてて、注意したエースの子についてですと、先日紅白戦を行いました。その子は怪我でプレーしてませんでした。紅白戦途中接触プレーがあり、別な選手が怪我をしました。そうするとそれを見てたエースの子が私にスッと作戦盤を持ってきました。私は何も言わなかったのですが、私が怪我をした代わり誰をこう入れるか考えたと思ったそうです。なるほど。何気ないやりとりですが、その気配りがものすごく嬉しくて、終わりのミーティングでみんなの前に褒めました。生徒と信頼関係が一気に深まった感じでした。 なるほどね、作戦板にはこの、あの選手の名前が貼ってある、それをね、選手が怪我した時に先生が多分作戦板必要だろうなと思ってスッとこう気遣いで持ってきてくれたと。なんか人間的成長が見れるすごく嬉しい瞬間ですよね、こういうのね。はい、ありがとうございます。なんかねすごくいい話を聞かせていただきました。ありがとうございます。影島さん、おはようございます。パスをする理由、ドリブルする理由、頭で分かっていてもドリブルなしの5対5をやるとドリブルしてしまう選手がいます。癖でしょうか。そうですね、癖ですよね。うん、まあこれはあの辛抱強く繰り返していただいて、いい習慣を身につけるっていうことを楽しみにやっていただければと思います。よろしくお願いします。つかぽんさん、確かにドリブルよりパスは早いですよね。審判メインにやってるので、トレイルのレフリーの時、つくづくそう思います。パス中心の中で有効にドリブルを使いたいですね。ということですね。話は変わりますが、今週土曜日は確か早慶戦ですね。質問なのですが、公式戦でないこういった親善的な試合ではどういったテーマやモチベーションで試合されますか？アバウトな感じでの質問ですいませんということなんですが、まあ、これはあの個人的な内容の話なので、ボイシーではお答えしません。はい、早慶戦応援よろしくお願いします。宗像さん、ドリブルよりパスの方が早いは以前から言ってましたが、ドリブルは、自分へのパスというのを聞いてハッとしましたと。確かにバウンドパスですよねということで、新たな気づきありがとうございますということで、こちらこそコメントありがとうございます。伊沢先生ありがとうございます。毎日拝聴、たまにコメントさせていただいてますということで感謝ですね。ありがとうございます。ドリブルは自分へのパス、私も使っていますと。私の場合ドリブルは自分へのバウンズパスとして、一人パスアンドランをするときにディフェンスの手の届かないところにパス、ドリブルしなさいと伝えます。いいですね、ディフェンスの手が届かないところにパスしなさいと。ワンドリブルまで OK のゲームも面白いのでぜひと。前回のまたその話かよと思われるのに対してもですが、私の理念はバウンズパスを何百回も何千回も繰り返し叫んでいます。チームの横断幕にもバウンズパスだけ書いてありますし、ゲーム中は横断幕を指さして意識させてますということで、本当にね伊沢先生のチームは素敵なんですよ。私もあの見学に行かせていただいたことがありますけれども、本当に伊沢先生のチームのバウンズパスは日本一なんで、あの YouTube でモリモリさんのね、YouTube 動画、たくさんありますので、伊沢先生の名前で検索していただいて、伊沢バウンドパスとかで出てくるんじゃないかな。はい、で、見ていただいて、あの多くの人に参考にしていただければと思います。先生ね、コメントありがとうございます。最後トライさん、今までのチームはどうしてもドリブルが多くなりがちだったのですが、新チームはとにかく徹底的にドリブルなしの練習をしてますと。ディフェンスがヘルプポジションを取りづらい、ヘルプしづらいポジションを取り、ヘルプの代償を払わせる、しつこくやれるようにしてますということで、はい、またね進捗状況を聞かせていただければと思います。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。最後にですね、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。あのここのねボイシーでは答えないというような、内容の話も、研究室の方では、たくさん触れていますので、よかったら研究室の方も覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。